どうも
どうも、ポ
ッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜配信中、40代おじさん修行中3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。司会の西山です
司会の
西山です。
西山です。
伊佐山です。
三山です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでですね、先週は龍が如くのね、
はい、
プレゼントが、
ああよかったな、ありがとうございました。
響きましたか、心に。
うーん、すんごいズーンときた。
もうこれで泣きましたよね、これね。
多分
見事に距離が空いてくるもう、3じゃない、極み2の時はもう聞いてなかったですゼロに至ったらもう無視でした
でもとりあえず前にやってもらったらね、大体まずね、ちょっと分かると思うんですよね。
まあ、いいゲームなら確かなんで、
はい、ね、この後買い物行きますよね。
まあ、何してもちょっとゲームを今探してるんで、やるゲームがなくなっちゃったんで、
うわ、
じゃあもう買いに行きましょう。
買いに行きましょう、はい、
収録終わらして、
はい、
でも信長の野望を買おうかなと思ってるんですけど今。
え、あ、申請新しく出るからね、
はい、
でも新生の前の今のものもめちゃめちゃ面白いですよ、
は
い、
信長の野望っすか。
信長の野望、はい、なんだっけタイトルちょっと忘れちゃったけど、
うん、
日本地図を引き伸ばして、うん、お城がもうちゃんと立ってね、うん、なんていうの、日本全国地図を拡大、 Google マップみたいな状態で城を攻め込んだりとか守ったりできるんで、はいはい、すごくこう絵力があって面白いですよ。
Google の野望。
Google の野望。Google の野望あるだろうけど。で、叶えられてんだろうけど。
まあまあ、でも、龍が如くもね、うん、あの戦国時代のものみたいなもんですから、こう、
はい、ヤク
ザ同士がね、
うん、
こう構想して。
はい、
まあ、とりあえず買って帰りましょう。
はい。
はい。
はい、
ということで、
はい、
今回はちょっと僕のプレゼンで。
いや、前回ですよ。
はい、なんなら前々回もバッタリーちゃんの回になりましたからね。
はい。全部あなたですかね。
そうですね。
今月はね、押しますけど、うん。ちょっと今回ね、面白いネタを
受
けてきたんで、
はい、
まあ、これを大阪なりに軽くやろうかなという、
はい、
もんなんですけど、
はい、
ですね。皆さん、中国。
中国。
中国。中国行ったことあるんだっけ、
はい、あるよ。
ありますね。はい、
中国、すごいじゃないですか、今。
なんていうんですか、リーマンショックみたいになりそうだって意味でどの部分が
勢いがね、
あ、勢いがね、
勢いが
国として盛り上が
っ、うん、盛り上がってる、
はい、
はあ、
発明、これいろんな IoT とか IT とかさ、
おうおうおう、
まあ、どんどんいろんなものがね、
うん、
発明されてすごいな中国と、ね、
うん、
いろんなものを作ってる、
うん、
中国
まだね、分かんないんですよ。
どっちに、
どっちに行くんだろうって。
そうですね、
うん、はい。という中国をですね、
はい、
で、もう、いろんなものが発明するその発明品、
うん、
ちょっとこれはすごいぞって発明品をね、
はい、
今日紹介しようかなと思いまして。
は
い、
うん、
はい、
なるほど。
それは何かというとですね、
はい、
おもちゃ。
はい。
おもちゃ。大人の、
はい。
はい。
いや、
子供の。
子供の。
はい、
おもちゃが、すごいぞと。
はい、うん、
それは何かというとですね、
うん、
ここに一冊の本があるんですけど、
はい、
インチキおもちゃ大図鑑というですね、
ああ、はいはいはい
はいはいはい、
わかりますこれ、
うん、
主にこの中国、香港、台湾、韓国で売られてる、
うん
うん、なんだこれはという感じの、
はい、
いろんなおもちゃを集めた図鑑があるんです、
はいはい、
でこれは著者の人がですね、インチキ番長という人で、
うん、
まあ、YouTube とかでもね、いろいろね、発送してたりするんですけど、このインチキ番長さんが調査したインチキおもちゃというものがあって、
はい、
まあ、それをちょっと魚に、ちょっといろいろ話をしようかなと。
なるほど、なるほど。
なるほど、
はい、
なんだっけ、偽物というか、
はい、
ディズニーランドできる前からディズニーランドっぽいやつを作ってとかって写真で結構話題になった
じゃ
ない
ですか。ああ、そうだね。
で、ディズニーランド訴えられたら、次は今度はドラえもんだって。
はい、
そう、でもこれってその時期にもよるけどね、
うん
うん、いろんな時期があるからさ、
うん、
時期、
うん、いや、その、なんていうの、コピーもなんかほら一昔前なのほらすごいこう数年おきに変わっていくからさ、
うん、
こういうトレンドとかさ、
おもちゃの、おもちゃ、キャラクターのトレンドが、
違法コピー商品の
トレンドみたいな、
クオリティの問題がね。
今はもうその、うん、何アニメのとかコスプレのとかのイベントを中国で実際やってて、うんうん、クオリティもだいぶ上がってるけど、うんうん、一昔前だと、
うん、そうそうそう、やっぱり低品質みたいなものがあったりして、うんうん、今逆にゲームとかだって日本抜かれちゃってるわけだからね、うんうん、中国にクオリティで
いろいろね、うん、だからまあまた時代によってちょっとね、見方が違うのもあるんですけど、まあ、とりあえず、まあ、これ、まあ、これ2009年の本だからね。まあ、っていうのも、またちょっと
時代が
違いますけど、はい、まあ、そこでいろいろ見つけた面白いものがあるので、はい、まあ、それをちょっと見てみようという回です。はい。はい。で、まずですね、
ウルトラマン。はい。
はい。
はい、
これ、これクオリティ高いじゃないですか。
はい。
ね、
はい。ウルトラマンっぽいですよ。
ウルトラマンっぽい、うん、ウルトラマンっぽいです。
見えます。
見えます。はい。
はい。ウルトラマンね。はい、ウルトラマンはいろいろありますけど。
これは別にコピーじゃないですね。
これは本物の、
はい、本物
ウルトラマン。
はい。はい、
じゃ中国のウルトラマン、
はい。
ね。どうなってると思いますかね、こうね中国ね。
いや、この前振りで行くんだったら。
まあ、
うん、
低品質の
も低品質になってるんじゃないですかね。
まあ、ちょっとね、なんですかね。うん、移動方法が特殊というか、
はあ、
うん、
これクイズですか？
クイズっていう感じで答えてもらっても全然構わないです。
移動方法は特殊？
はい。
飛ばないってことだ。
そうですね。飛ばないですね。
飛ばない。
はい。
ちゃんと通勤電車に乗って移動する。
ああ、ニュアンス近い。
自転車ですか？
あ、行きますよ。
おい。これは単純に自転車に乗っている人がお面をかぶっているように見えますね。
見えますね、このなんかね。これだけ見るとね。
うん、
でもうん、
これがウルトラマンなのかっていう、また別の、なんか寄せてないよねっていう気もしますけどね。
うん、
はい、ぽい。何かっぽい。
何かっぽい。ウルトラマンではない何かっぽい。
そう、
あとこの自転車さえも使わないで、うん、移動するやつがありまして、
はい、
それは何かというとですね、この
これは寝てるって感じですかね。
ほふく前進、
ほふく前進ってことだろ。
これはですね、ちょっと動画があるんで、
はい、
ちょっと動画を見てもらいましょうか。
はい、おお、これはほふく前進ギミックができる人形。
うん、腕つらいだろうな、
ね。これでも面白いね。
ステシウム光線の形、なんつうの、型を取って。
フェイスだからね。
はいはい、
真似てるのが。
はいはいはい。へぇー。
という、
お
う、はい、ウルトラマンです。
はいはいはい。
これなかなかじゃないですか。
これなかなかいいじゃないですか。
そうそう。セブンと太郎を混ぜた。
混ぜたような。
混ぜた
よね。はい。
セブン太郎、かっこ複製紙みたいな。
うん、
という感じの、
はい、
これです。はい、はい、次。あの有名映画、
はい
はい、
はい、これ何か分かりますか？
ヤマト、
分かんないです。
書いてあるじゃないですか。
え、下下にかご、
これは何て字ですか？これ
新
新
新、
あ、じゃなくて、ちょっと別の読みで、
いや、
タイ、
あ、
タイ、
はい、
タイ、
あ、タイタニックニック号、タタ、
おお、
そう、
はい、
これどうなると思いますこれ。
まあまあ形状的に割れそうだけど、
ね、そうです、下半分もう割れそうな感じですけどね。
はい、じゃあこれがどうなるか、はい、
おお、トランスフォーマーほう、
はい、
はい、
タイタニック号ロボ
そう、タイタニックにする必要があったのかっていう素朴な疑問だと、単純にこの今のね映っているロボットの、うん、まあグレー部分がロボットの骨組みじゃないですか、
うんうん、
だからそれを人体の体と捉えるなら、うん、なんか足の足が途中までついてて、うん、何かに乗っかってるみたいな、
うん、ちょっとなんていうの、こう立位体前屈じゃない、なんかここなんていうか、こう組体操みたいな、
サボテン、
うん、組体操のサボテンポールみたいなね、うん、感じになってますけど、これパッケージがちゃんとあってですね、
はいはい、
こういうのですね、
変形タイタニック号
2続編だった。
あれ、タイタン、写真、画像が よく似てる人たちが、本物っぽい人たちが、
うん、これどういう気持ちで買うんだろうねそもそもこのタイタニックを知ってる人は、まあ、ロボにならないことは知ってるわけだでロボも逆にタイタニックを知らない人はタイタニックを訴求しても無意味なわけ
だ、うん、いやまあ多分ほら我々の知らないところで2が作られててそこでは変形するのかなみたいな、
うーん、
実は生きてましたで、
実は生きてましたみたいな、うん、
変形して欲しかったの、変形してたら助かったのにっていう、
助かったのにかもしれないもん
ね、イフストーリーじゃないですか。
ちなみに私中国何回か行ってるんですけど、うん、あのスーパーマーケットみたいなところのおもちゃ売り場とか割と何回か行ったんですけど、うん、トランスフォーマー激人気ですよ。でトランスフォーマーのパクリのシリーズがあるんですけど、うんうん、そのシリーズがトランスフォーマーで安くおもちゃ売ってるんですけど、うん、これがもうアニメとかもされ、アニメ化とかもされてて、うん、このシリーズはすごいクオリティ高いんですよ。だからこれのパクリがあるんですよ。
あ、さらに中国パクリ。
そうそう、だからどっちにしてもトランスフォーマーライクな世界観はすごい人気だと思いますよ。この変形するパターン、
なるほどね、うん、あ、タイタニックもちょっとね
変形してしま
う、変形したという感じです。はい、じゃあ続いて、セイントセイヤ。
はい、
あ、世代ですね、
はい、
大好きですよ。
あ、
はい、
これ右にパッケージがあるんですけど、
う
ん、
はいはい、
これ実際に売られてるものですか、中国
で。あ、中国で、
はい、へぇ、
はい、
セイントファイターって感じですかね。
まあ、セイヤですね、ペガサスのセイヤ、
ペガサス、映ってますね、クロスって書いてますよね、
うんうん、
ただ若干ね、
うん、
中身が、
うん、
あー、もう中国ならではの感じなんですけど、
うん、
どうなってると思いますかね。
ペガサスが担々麺を食べている中国ならでは
セイヤが、
セイヤ
が、あー、まあかもしれないですね、
うんうん、
じゃあどうなってるか、中身見てみましょうね。
はい、
中身はこうなってます。
あ、これ日本で昔こういうのだったよね、多分60年とか70年代ぐらいね
守らなきゃいけないところを守れてないクロスですね、
うん、守らなきゃいけない、
まあまあまあ金的って意味ではあれですけど胸元なんてもう、
うん、
でもなんか出そうですよね、胸元からなんか、
うん、確かに、
まあ、ほぼロボットじゃないかっていうか、うん、
まあロボットとかロボットじゃないとか品質が高い高くないんじゃなくて、あれこれ違ったものが入ってるよ、間違えたらゴロッとなんじゃないかなって
だからあれだよね、そのどう売っていたかよりも買った人がどう思っていたのかっていうのを知りたいね、う
ん、パッケージはこれですからね、これね、
うん、
だから期待感はこれを持って
そうそう
あるわけじゃん、
そうそう、このこれが入ってるとね、
シャーって言って出てきたのが、うん、でしょ、
うん、これ
そもそもクロスだと言い張ったところで古い方だし、
うん、
何か、
まあでもゴールドクロスですよ、
しかもゴールドクロスなんだよね、
うん、そうそう、
うん、
どう思うのかね、
そうなんだよね、
うん、
違うというと間違えてますよって連絡が
ね、行くよね、
間違えてますよ
そしたらまあ当然間違えてないですよって言われるんだろうね、うん、
言われるかな、
うん、
じゃあ続いて、
はい、
機関車トーマス、
はいはい、
これ実際に売られてるものです、
はい、
モノ本ですね、
はい、
これどうなりますかね、
これもあれじゃないですか、変形してロボットになるじゃないですか、
うん、これちょっとどうなるか見てみましょうかね、これね、
お、ラジコンですか、おお、終わり終わり、
はい、ということで機関車トーマスでした、
うん、
これクオリティ高いね、
ねえこれいいじゃん、
びっくりしちゃうよね、
機関車トーマスってそうなるんだ、うん、事実として
日本の子供たちも知らない、う
ん、でも変形するにしてはちょっと中途半端というか、
足元
もね、でもあの意外にいいね、うん、ダイナミックでこれいいじゃないですか、
しかも音楽がついてなぜか仁義なきの戦いが仁義なき戦いの音楽が、
あ、そうだったんだ
そうそう、お手友康バージョンの、
これいいじゃん。これ1票。
これちょっと欲しい。
欲しいですか、
うん、
あ、マジですか、
これ一つの完成形みたいなとこあります
ね。完成形ありますね、これ。
はい。
機関車トーマス、実は夜な夜なああなっていたのかもって。
ああ、トイストーリーみたいに。
うん、そうそうそうそうそう。
知らないところで。
うん、
なるほどですね。もう1個あります。機関車トーマス。
はい。
もう1個。これ。
うん。
うん、
これもなんか変形っていう風に。見えますけどね、
うん、
でも今度は3車両ですか、うん、3本、
うん、3本
ですね、
はい、ということは、
うん、
これ3つで1つで
合体になる
んです、ね、せーの、ほいっ、
うん、 ああ、合体ロボっすね。
はい、はい、はい。
VR じゃないですか。
VR?
360度見渡せる。
ああ、見渡せる。
アシュラ。
はい、アシュラマン、
ね。アシュラマンです、そこね。あの、右、あの、悪の、あの、仮面と、善の仮面がこう、くるくるくるくる回るみたいな。
そうです。で、頭があるのに、さらにちゃんと頭がもう一個ついてるんですね。
二つ目が。四つの目が。
そうです。一応、あの、これ、さっきのアベンジャーズじゃないですけど、日本にもシンカリオンっていう、新幹線が変形するロボットありますので、ああいうのと一緒にこう共演とかして
る。共演、
うん、戦ってい
たり。先取りしてた。
そうですね。いいですかね。
はい、シンカリオン VS トマスロボ。
う
ん、
そう
か。過去中国製っていう。
うん、そうですね。まあ、まあこの3体にはあの痛くないのかっていうのだけはちょっと聞いてみたいと思います、ね。もともとは1個ですから、
ね。もともとは1つのね、魂が、3つの魂が1つの魂に。うん、はい。じゃあ次。
はい。
はい。ドラゴンボール。
はい。
あ、 ありそうですね。
は
あ、
うん。
ドラゴンボールね。悟空。
はい。
悟空こう、悟空ってほら、途中でほら変身するじゃないですか。
ああスーパーサイヤ人ね、
怒り、
猿に、
猿にもなるしね、
うん、
怒りでこう 金髪になったりして、
はいはい、
多分ちょっと中国のスーパーサイヤ人というか、うん、僕は違う変身の仕方、
はい、
ほう、
どういう感じで変身しようかな、
機関車トーマスになる機関車になっちゃう、
機関車になる、
うん、
あ、皆さん
これですか、これやっぱり中からこうロボットが出てくるじゃないですか。
あ、すごい
ね。もうめめめめめって言
って。そうそう、もうもうもう。
じゃ中国ならではのスーパーサイジンというか、はい、変身の仕方。はい、これですね、これ。
まあ、遠くないですよ。機械っぽい感
じ。そう。
機械っぽい。うん、なんか拳銃持ってますね、なんかね。
そうだね。黒目がちですからね。
黒目がちですね。
うん、
顔がだいぶちょっとシュワルツネッガー的な感じの。
うん、
こうなんか
ドラゴンボールは中国で流れているの、まあ、違法動画、違法でアップロードされているものを見てる、
流れてるんじゃない、
だから2、30年前まではその違法だったわけだけど、
まあ、今
最近は別にもう普通なんじゃない、
はいはい、
でもさすがに現代の中国でこれが売られてるとはちょっと思えないけどね
これが売られてることはこれで買って満足してるとは思えない、
してる人は今の中国人ではない
ないだろ
うね、だって日本よりだって多分要求レベル高くなってると思うよ、
これね正式名称はスペースファイターという名前で売られてて、
うん、
で派遣場所は中国と、で発見時間2012年頃らしいですね、うん、
あ、
ちなみにさっきのトーマスルバーは2009年頃らしいです、はいはい
はい、そうですね、やっぱ10年以上かなっていう感じだよね、
そういう人造人間悟空号みたいな
ちょっと気になるのはこの今写真が右と左にあるんですけど、
はい、
あのズボンの色が右のやつは赤で、はい、左のやつは黒なんですよ、
はい、
これは異なるシリーズなんですかね、同じあれなんですかね、
着せ替えか、
着せ替えか、
着せ替えかなんですかね、
首だけ、おしゃれ、
おしゃれ、うん、おしゃれ、
持ってる持ってる拳銃も青緑黄色青ってことでいろいろあるので、どういう素材なのかって、この素材の集め方も気になるところです、
集め方も気になりますか、
うん、写真のね、
なるほど、
うん、
はい、じゃああと人造人、ドラゴンボールね、こうまあ、みんなキャラクターが立ってて、
はい、
でほら顔だけのフィギュアとかもねあるじゃないですか、なんかいろいろなんか普通に、
ああ、顔の部分だけのね、
そうそうそう、うん、
はいはい、
中国でもやっぱ顔だけのフィギュアも売られてて、
はいはいはい、
それはどういうのかっていうと、こういう、
ああ、右はピッコロジュニアですよねピッコロ大魔王の
ピッコロ大魔王の
ジュニアですよね、
はい、
左ってどうなったんでしたっけドラゴンボールっていう前置きで来てますけどちょっとすいません、あれ飯交換したことありましたっけってなってるんですけど、
これはでも悟空ってことでいいんじゃないですか、
悟空なの、
悟空なのかな、
これオナホールってことで大丈夫その口元がなんかサコみたい
な、タコになってるけど
南極南極みたいな
何をなんですかね、うん、これ不思議な、
不思議な、
はい、
BB 弾でも飛びそうな、
そうそうそうそう、何かの用途に使われそうな、
なんか飛びそうな感じがしますよね、うん、確かにね、
そうですね、
はい、というドラゴンボール、
はい、
はい、続いて、
はい、
赤い彗星、
はあ、
はい、有名ですね、
そうですね、
はい、
ガンダムは中国でも大人気らしいんですけど最近した新事実があって、ガンダムって中国でシードから始まったらしいですよ、 日本の文化を輸入解禁になったのがシードの時代だった
んで。ああ、なるほどなるほど。正式にね。
そうそうそうそうそう。だからみんなシードが元祖だと思ってる。
へ
え。らしいです。
なるほど。赤井先生知らないですか？
余談でした。はい。どうなんですかね。その基本的にはちょっと彼らのオリジナルではないかもしれないですね。
ああ、うん。ちょっと赤井先生はこれ見て、うん、結構こうなんていうかこうなんていうかこれ強そうですか。
まあそうですね。
まあそうですね。
はい、
これあれですよ。100歩間違えると、うん、さっきのあのおもちゃ赤い彗星って可能性すら出てくる。
ああ、髪型が。
あの悟空に見えたけど。
悟空に見えたけど、は
い、
実は
確かに
マスクを脱いだ赤い彗星かもしれない、うん。
別売りでマスクがあるのかもしれない。
はい、でも、はい、多分ね、中国には中国ならではの赤い彗星がいるんですよ。
はい、
この後見ればわかりますけど、
はい。
ちょっとこれ、ちょっとこれ頼りないなっていう感じで。中国ならではのパワーアップをさせたいな。
はい。
ね。中国の赤い先生がこれです
ね。ああ
赤くんな。
でも、今まで来た中の中で一番わかるけど、なんかこう。しかし、これは一番面白いな、これ。これは、しかもラジコンなんですね。
これ動画がちょっとあるんで、ちょっと見ましょうか。
うん。
このムキムキの赤い先生、
うん、
はい、あのラジオなんで、あのなんとなくこうリアクションをこう見たものを説明してくれると、
はい、
ありがたいです。
お、音楽が鳴るんですね
という、
はい、なんか踊る感じのあれですかね、ラジコンに仕上がってるんですかね。
ああ、
はい、
ここまで見て分かる通り、うん、なんかやたら踊るやつが多いなっていうのが、
うん、
もうちょっとまあまあ動いていくとね、一定の動きになるから踊ってるように見えるよね。
うん、うん、実際音楽になるっていう、
うん、
だ全般的にそのなんていう原作をコピーしたっていう意識はあんまないですよね。影響を受けて新しいキャラ作りましたよっていう感じかな。
マジですか。
なんかこの赤い彗星を見て思ったんだけど、うんうん、要は頭のから下の部分ってなんかプロレスラーのその、
うん、
なんていうんですか、プロレスラー人形みたいなじゃないですか。
うん、
だからもともとそれが存在してて、
うん、上
だけ上だけが変えたっていう感じ、
変えてシャアですって言ってみたみたいな、
あ
っていう風に見えますけどね。
そのなるほど、
寄せて作る気ゼロだよね。だって、
うん、だし別にこうシャアとして売ってないんじゃないの。
シャアとして売ってないかな。
うん、
ぽいっていう、
うん、
ね、これはね、ピースカピースカスクアス、中国で2012年頃に発見されたらしいですね。
うん、
これ、
うん、
はい、
これなんか企業努力の跡が見えますよ。
あ、マジですか。
その売れないね、
うん、
その、うん、プロレスラー人形をどうにかしなきゃと思って、
はあ、
赤い彗星だと思ってちょっと赤いし
赤いし、うん、赤とちょっとでもヘルメット金色ですけど、
そこ間違えちゃったんだ。でもしょうがないからって言って目を光らせたんじゃないですか。
目光らせた。
そう、目光らせるのもまあいいですよね、うん、踊ってる時にね。
なるほど、
うん、
分かりました。じゃあ続いて、
はい、
続いて、はい、
ドラえもん。
ドラえもん、
はい、
はい、
ドラえもんはね多いんですよ。
そうでしょうね。
あの、うん、すごく多い、ものすごく多くて、うん、であのどのぐらい多いかというとですね、これあのこれちょっと見てほしいんですけど、このドラえもんのインチキ本社だけで一冊本ができてるぐらい、このドエライモンっていうね、
うんうん、
っていうぐらいドラえもんは多くてですね、
うん、
でまずまあどんなのがあるかというと、まあ、こういうのがあります。
ぬいぐるみですね、まず、
はい、
かなり 作画崩壊してるような感じの、あと右側はあのワニの歯を抜くおもちゃのドラえもん版みたいな感じですかね。
感じですね。
うん、はい、
まあなんか10人ぐらいの子供にドラえもん描いてって言ったら、まあこんなんが出てきそうだよねっていうレベルのドラえもんです。
ドラえもんちょっと想像で描いたドラえもん、
そうだ、
記憶だけ頼りに描いたらこんな感じみたいな、ね、
はい、間違えちゃったっ、
うる覚え似顔絵みたいなね、よくやりますよね、うん、はい、
っていうドラえもんみたいなね、
うん、
まあ、とにかくドラえもんは多いんですけど、
はい、
ドラえもんに歯を生やそうっていうのは新しいですね。
あ、
そもそも歯見たことないですもん、ドラえもんの歯。
確かに、うん、ベロしくベロと赤いところしかないもん、
ね、うん、
で、まあ、ドラえもん、まあ他にもですね、 こういうのがあるんですけど。
貯金箱。
はい。
これいいじゃないですか、後ろ向きで、
うん。
はい。
悪くない。日本でも売ってそうな。
売ってそうなね。はい。うん、
ただ、こう、正面がね、
はい、
ちょっと、うん、ニュアンスが違うというか、
はい、
どういう感じですかね、これ。
いや、でもさ、あなたがそうして表示してるんだから、まあ、全然違うんだろうなって想像はできますが。
はい、どういう感じで解釈されるか、はい。はい。こういう感じです。
これはもう、あれですよ。
これはでもそういうマッド系の。狙いに行
ってるじゃないですか。
はい。
マッド系。
マッド系ドラえもん
で、
タバコ吸ってたりね。
なるほど。
あの、ちょっと悪そうな感じの。
これ合いそうですか、
はい、
これあの、なんか、栃木県とかにも売ってそうだけど。いや、ずっと栃木を低く言ってる。
まあ、これだって、なんて2000年前後にこういうフラッシュムービー日本人いっぱい作ってましたよね。
あ、マッド系。あ、確かに確かに、
うん。こういうマッド系の。
そうだね。
うん。
あ、はい、あ、なんかあの、お店とかに普通に置いてそうな。
ああ、なるほど、
はいはい。
そういう意味。
ビレバンとか。
そう。
ビレバン、ね。
ビレバンにありそうですね。
あ、確かにあるかもしれない。
あるとか、まあ、かつてあったような感じですかね。
ああ、うん。じゃあ、最後これ。
ああ。
ドラえもんのおもちゃなんですけど。
はい。これさ、
はい、
これ今ドラえもんのなんか太鼓を叩くおもちゃみたいな感じなんだけど、
はい、
これさ、カラーリングが変なだけで、縁取りはドラえもんとして成立してるよね。色塗り忘れただけなんじゃないの。
あ、
ちょっと気になるのが、うん、顔の部分の真ん中が割れてるというか、
うんうん、
ラインが入ってるじゃないですか。
あ、
ドラえもんの、はいはい、白い、
はい、
これワンチャン開く可能性あります。
パカッと、
うん、
あ、そうですね。まだ細かいところでいくとね、なんか肉球があるなとか耳あるなとかさ、うん、不思議なデザインはあるんだけど、指あるなとかさ、
リボンがね、
うん、
あとあのサンタクロースみたいな髪
の
毛、
うんうん、
バーミヤンのあのお土産コーナーに置いてても、まあ、そんなに、
うん、
バーミヤン、
はい、
ファミレスのね、玄関口にあるところね、
子供が買う、
まあでもちょっと、まあ、やっぱ中国大陸ならではのね、
はい、
こう新しい発明をしているという、
ほう、
はい、
まあ、ちょっとそれを動画で見てみましょうかね。
あ、じゃあこの姿だけじゃ終わんねえぞってこと。
ちょっとこれだけ、これがね、まあちょっと意外な感じなんですけど。
うん、
という、
はい、
まあ、
これあれですね、タカさんの見立て通り、顔が割れて、中から象が、象が出てきて、鼻をフリフリするという。
はい、
鼻が出てくることによって、お面が持ち上げられて、これを見て、もう明らかだけど、後付けだよね。
ドラえもんがね、
もともとこの象の人形があって、
うん、
象だったのかすら怪しいけど、
うん、
ギミックを加えてドラえもんとして売ったみたいに見えますけどね、
う
ん、
そうね、
じゃないとドラえもん割らないよね、
うん、
メリットないもんね。
タカさん見立てさすがですねこれ、
うん、
割れてましたからね。
そう
でもそう見るとその偽物偽物ってまあ揶揄されることが多いじゃないですか、その中国の、
うんうん、
まあ、そういうのもあったんだろうけど、
うん、
その一個企業努力としてもともとある製品をどうにか売りたいという中で、うん、苦肉の策として出したみたいな見え方もちょっとする、うん、一周すら漂う。
なるほど、
うん、
そうね、
中からこう像を出したらどうかと。
逆逆、
あ、上にドラえもんを抜けて、
どんな企業努力だよ。ドラえもんから離れに行ってんじゃん。
上からかぶせたら、
うん、上からドラえもんの顔をかぶせて、でもせっかく像を作ったから像も出したいよって言って顔がパカーってドラえもんが割れると。
なるほど。
恐怖映像だけどね。
そうだね。
あ、まあというような感じの、ちょっと一連用意させてもらいました。いかがでしたでしょうか。
うん、まあでもあれですよね、まあ、どんな時代にもいろいろあって、日本も多分昔があって、中国も昔はこういうだったんだけど、多分移ろってって今どこら辺なんだろうね、こんな感じは。ミャンマーとかなのかな、こういうクオリティは。現代だと
そうだろ
う、うん、多分どこ行ってもあるんでしょうね、こう。
まあでも今あの中国は、うん、あのアニメとかが結構すごくて、うん、あの中国オリジナルのアニメが結構クオリティが高いというか、あの日本でもあの今年あのロシア語平戦記っていうね、
うん、
あのアニメ映画が公開されたんだけど、それはまあストーリーはもう言っといても、その作画とかこう表現力とかが、まあ、またその日本のアニメーションとももっとちょっと違ったような感じのこう中国ならではのこう面白い やり方というか感じしてて、うん、もしかしたらそういうパチモンが日本で売られるみたいなね。
いや、なるなる。だって、ね、正直だってなんていうの、 クリエイティブな世界ですらもう日本は抜かれつつあるわけだから、うん、今もうちょっとしたこれ懐かし風景みたいな感じだよ
っていう風になるかもしれないね、う
ん、じゃなくてすでにないよこれもう、うん、今中国にこんなものは10年ぐらい前にはあったかもしれないけど、うん、ここ数年でかなり変わってきてるので、
もうだってそれこそね、うん、ゲーム業界で、
うん、
まあ、コンソールゲームはそうではないにしても、まあ、でもコンソールも入ってる原神とかも、うん、
中国だしね、PUBG とかか、
うん、PUBG って荒野行動、
あ、いや、荒野行動がアメリカ、中国、
中国、うん、で荒野行動だって後付けでできたからパクリっちゃパクリだけど、うん、ただまあそれを普通にやれてるわけだし、
うん、
無印良品だって裁判で負けてっからね。
で、
あ、無印良品のパクリブランドにしか見えない、
うんうん、瞑想か、
うん、だって何だったら無印良品の方が先に中国にいるのに、
うん、
訴えられて、負けてお金払ってるからね。
嘘、マジで。
うん、
でだからその日本だって来た道なわけだよね。バックトゥザフューチャーにもあったよね。そういうオマージュ、あのシーンがさ、もともとメイドインジャパンだから信用ならないっていうのが、メイドインジャパンじゃなきゃ信用ならないみたいなさ、
ね、
なって、それと同じことが起き終わっていて、むしろ中国を追われる側になってるよね。
だまあね。そういう感じでちょっと時代も移り移ってるというか、
うん、
感じですね。はい。というインチキおもちゃ大図鑑、
はい、
はい、
いかがでしたでしょうか。
うん、まあ今夜楽しいよね。
うん、
ちなみにあのなんだっけか、名前忘れちゃったけど、あの日本の税関のホームページがこうなってるの知ってる？
え？
あのなんだっけ、偽物だ美術館みたいなのあるんだけど、どこだったっけな。日本のあの税関で、外国から来たそのコピー商品を取り締まるじゃない、
うん、
それの博物館みたいなのがあるんですよ、
うん、
このそれが同じような、うん、今回はおもちゃなんだけど、うん、同じようにしファッションとかバッグとか あの偽物大図鑑みたいなのとか電池とかね、
う
ん、それもなんか時代とともに変わってて、
へ
え、うん、だから日本ので、なんかで家電とか強かった時代だと日本の家電メーカーのパクリが結構大陸から来てたような時代、うん、今も逆転しちゃったけど、うん、とかって割と面白い。なんかパレショニックとかそうそう、サニーみたいな、そういうのがこう来てだって
な
って、
うん、なるほどね、うん、
オフィシャル版ありますよ日本政府オフィシャル版
インチケモジャオフィシャル
版、うん、
何がオフィシャルなのかよくわかんないけどという感じで、
はい、
まあね、こんな感じのちょっと一気に申し上げますが、
はい、
でした。
はい。
はい。はい。